今日は石井敏郎西宮市長にお話を伺います。市長は今日もリモートでのご出演となります。石井市長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて最近西宮市内における新規感染者数がゼロという日もよく見るようになりました新型コロナですが、現在の状況はいかがでしょうか。
いや本当にこれ市民の皆さん、事業者の皆さん、医療関係者の皆さんのご協力でございます、
はい、
今まで兵庫県平均を感染者数上回っているの続いてましたけれども、11月14日現在10万人あたりの感染者は西宮市 0.8 人となっておりまして、
はい、
兵庫県の 1.3 人、大阪府の 2.3 人、これを下回るこういう状況となりました、う
ん、はい、
まあ、もちろん注意を引き続きしていかなければいけませんので、会食は同一テーブル4人以内、2時間以内、こうしたことも守っていただき、従来通りマスクの着用、手洗い、消毒、3密の回避などを徹底してもらいたいんでありますが、
はい、
一方で、まあ、日常が新しい日常が戻りつつあるというような、まあ、そんなような中でもございます、
はい、
感謝とそして引き続き感染対策のご理解よろしくお願いしたいと思います。
そうですね、
はい、
そして西宮市における新型コロナのワクチン接種の状況は今どのようになっておりますか。
はい、現在11月11日現在市民全体で1回目の接種 76% とおおむねなってます。
はい、
まあ、そういう意味ではですね、特に高齢者の方はですね、もう9割ぐらいの方打たれて、若い方々も、まあ、10歳代で、70% 以上の人が1回目済まされてますので、ですね、はい、まあ、こうしたことも含めて、感染収束につながってきているのかなと思います、
はい、で集団接種会場の予約の受付が終了したとお聞きしたんですが、
はい、
今後1回目2回目のワクチン接種は受けられないということになるんでしょうか。
いや、そういうことではありません、
はい、
まあ、今改めて打とうと思われる方も当然いらっしゃると思いますので、はい、集団接種はなくなりましたけれども、個別医療機関で対応しております、
はい、
例えば本庁地区では日野小児科内科医院、山田小児科、高井小児科、谷口医院、川原木地区では三好病院、小島小児科循環器科、鳴尾地区では関小児科、寺田小児科、江東地区では森耳鼻咽喉科、芦田子ども診療所、山口地区では内橋内科院、塩地区では南道医院となっておりまして、
はい、
まあ、こうしたところでですね、まあ、1回目2回目ですね、予約をまだしていただいて打っていただくことはできます。
はい、はい、分かりました、
はい、
そして、この新型コロナワクチンの追加接種、いわゆる3回目接種についてなんですが、これをちょっと教えていただけますか。
はい、これも国の方からの通知でですね、まあ、原則おおむね8ヶ月以上経過した方というふうになっております。
はい、
そういう意味ではですね、まず4月に打たれた方、4月に2回目となると、まあ、ほぼほぼ医療従事者でありますけれども、
はい、
そういうような方が、まあ、12月から接種開始いたしますが、一般の方は年明け以降からですね、まあ、2回目接種から8ヶ月後というようなことを基本として、
はい、
まあ、そして接種券も、まあ、年末から順次送っていくというようなことになろうと思います、う
ん、はい、
はい、またこれですね、一部には自治体、それから感染状況において6ヶ月みたいなことを、まあ、ニュースで言っておるんですけれども、
はい、
基本はまあ今のところ8ヶ月というところでありますが、ま
あ、
そういう中で国の通知も正直次々出てまいりましてですね、
はい、
ちょっと確定的なところがまだ揺れているところでありますので、
うん、そうなんですね、
まあ、市民の皆さんには順次しっかりとした情報を出してまいりたいと思いますので、
はい、
いずれにしましてもおおむね年明け以降というふうなことで繰り返いただければと思います、う
ん、わかりました、
はいはい、
さて、お話は変わりまして、ふるさと納税の返礼品というのはもうずっとここのところ話題になっているんですが、
はい、
西宮市のこのふるさと納税の状況についてちょっと教えていただけますか。
今日はね、返礼品を充実させたという話なんですけども、
はい、
ただふるさと納税制度そのものがですね、実はちょっと西宮市にとってはちょっと困った制度でございまして。
困った制度ですか。
つまり 本来その市に払う住民税をですね、
はい、
他の市に納税することによって返礼品もらうわけなんですけども、
あ、はい、
本当は返礼品目的の制度じゃないんですよね。
そうですね、
はい、西宮市応援しよう、北海道応援しよう、だけどどこでお肉帰ってくる、ホタテ帰ってくるみたいな風になっちゃうんです。
なっちゃいますね、
は
い、
そして実は西宮市はですね、もちろんその お菓子とかお酒はあるんですけども、一方で、ホタテはございませんしですね、なかなかそういうようなものがない中でですね、そこは正直流出が中核市というですね、
はい、
人口20万から60万までの、まあ、西宮のような都市が日本に62ありますけども、中核市の中で一番流出が多いという。
そうなんですか。
20億円出てってますから、大問題、
大問、それは問題ですね、
まあ、なので西宮市も頑張れと言われる部分もあるんですが、
はい、
しかし制度そのものとしてですね、やっぱりこういう西宮とか吹田とか、都会はですね、困っちゃう制度なんですね。だからなのでこの前ちょっと中核市長会というその62の市長が集まる会があったんですけども、まあ、この制度そのものをもう今更なくせと言えなくても、
はい、
流れていった税金は国が今4分の3面倒見てくれるんですけど、もう全部面倒見てくれと。そうでないとですね、ホタテも真珠もない、それからタイも取れない西宮市はですね、
はい、
これ流出がもう止まらないと、市政 の執行にも大変影響をもたらすという、こういうような状況なんですよね。
なるほど。
まあ、一方でですね、はい、そういうふうなぼやき事ばかり言っていてもいけませんので、やれることは頑張りますよというのが今日の、返礼品でですね、
返礼品、
魅力あるものを作ろうということです。
はい、つまり外からの寄付をたくさんいただけたらありがたいなという。
ありがたいんですけども、今回の最大の目玉の返礼品はですね、
はいはい、
西宮市オリジナル桜、宮のひな桜の培養苗育成セットですよ。
桜の苗、
桜の苗ですね、早い話が、
はいはい、
で普通ね、桜って大きな木になるでしょ。
そうです、はい、
それからあと桜切るバカ、梅切らぬバカっていうことわざのようなものがあるんですけど、
はい、
桜ってチョキチョキ切っちゃうと腐っちゃうという、
はいはい、
なんとこの宮のひな桜は、
はい、
まず大きくそんなにならない。
そうなんですね。
人の身長ぐらい。そしてこの桜はチョキチョキ切っても大丈夫。だからベランダで楽しめるその桜ですよね。
そうなんですか。じゃあご家庭の ベランダ、庭じゃなくてベランダでいいんですね。
ベランダでいきます。でこれのまず苗を入れてる瓶はですね、
はい、
ワンカップ大関で使われているものと同じで、
はあ、
培養液に入れたものがいきますんでですね。
へえ、ワンカップ大関が来るんだ
って。で花と緑の花が直接北山 の研究所でやってますので、
はい、
大量生産ができません。
ああ、なるほど。
でなのでこれは限定50セットとなりますけど、ただこれがですね、やっぱこう50セットですからね、
はい、
その額としてはそれは全部はけたとしてもそんななりませんけど、だけどやっぱり感覚で学んだ並木道が懐かしい、だけど僕は今なかなか忙しくて西宮に帰れない、でも桜はベランダで咲いているという、
は
あ、こういう方にですね、
ロマンですね。
そうそう、ロマンです。西宮を応援してやろうという、こういうことですね。
なるほど。いやこれはすごいですね。
そうなんです、こういうですね、これが、はい、まあ、一つのふるさと納税制度の、まあ、一つのなんというか自分で言うのもなんですけど、いい事例かなと思ったりするんですが、
はい、
一方でですね、
はい、
直近でいろいろなものを登録をいたしました、
はい、
例えばですね、兵庫県の共通返礼品として認定されているですね、
はい、
地域資源認定品、
はい、
神戸ビーフ。
あー、はい、
まあ、ビーフと言ったらですね、神戸ビーフって思う人世の中多いんですよね。
いやいや、もうかなりの銘柄ですので、はい、
私もまあしょうがないできるんでやらせていただきます。西宮阪急さんが窓口になっていただいて、
はい、
西宮にふるさと納税していただいたら、うん、神戸ビーフがゲットできるようになるとかですね、
はい、
またゴルフ利用券、読売ゴルフさんが取り扱いしてくれてますので、読売ゴルフにゴルフ行こうという人はですね、
はい、
市外から来る人は西宮市に ふるさと納税していただいたら、はい、読売ゴルフの利用券がゲットできるとか、
はい、
あとはあのキッザニア甲子園さんの入園ギフトパスとかですね、
はい、
あとはあの飛び出すベッドフォトポペットも交友さんというところが用意してくれたりですね、
はい、これやっぱりあのこうホームページなどで見ていただいた方が分かりやすいですね、はい、口では説明しにくいんですけど、
はい、そういう意味ではですね、はい、あの市内の事業者の皆さんの育成にもなりますし、
はい、
まあ、そういう意味ではあのカタログショッピング的なふるさと納税のこの制度というのはまだちょっとはてなマークは残りはするんですけども、
うん、まあはい、
しかしもしょうがない制度があるんだから、
そうですね、
頑張らなきゃいけない、
はい、
なので、
はい、
これふるさと納税はですね西宮市民の人が西宮市に納税していただいても返礼品をお渡しできないという、
うん、まあそうなんですよね、
西宮市が意地悪してるんじゃなくてこう日本全国そうなんです、
はい、
まあ、どことは言いませんけどこの桜 FM の電波が届いているお隣の自治体の人がですねやってくれるのはまあ制度上いいという、
ね、そうですね、あのよろしくお願いしますと言いたいですね
ちょっと言いにくいけど仕方ないですねこれね、
そうなんですよね、まあ、でもその西宮市のブランド発信という点でも知っていただくにはこれはあの一つの手でもあると思いますので、
そうですね、
ねえ、あの返礼品目的とは言い難いですけどぜひご検討いただければと思います、は
い、西宮市に愛をよろしくお願いいたします、
よろしくお願いします、
はい、
さて最後になりましたが、来年4月から導入される指定ゴミ袋制度について前にも伺ったんですがもう一度教えていただけますか。
はい、
はい、
これはですねあの地球温暖化そして海洋プラスチック等の地球環境を脅かす環境問題の深刻化が進んでおります。まあ、本市でも2050年までに、まあ、ゼロカーボンシティ CO2 排出量を実質ゼロにするというような目標を掲げておりますが、
はい、
それにはですねやっぱり燃やすゴミの量を減らすそしてしっかり分別をしていただく多くの方がやっていただいてますけどやっぱり黒いゴミ袋のままだとやはりそのあたりがですね、うん、徹底しきらないというのもございます、
はい、
ここで、まあ今回色し、まあ、指定袋ということでありますので、
はい、
まあ、そうした半透明の袋そしてまあ燃やさない分別する方にはですねそれ用の袋、
はい、
まあ、こういうようなものを指定させていただくことで、まあ、燃えるゴミの削減と、
はい、
それからまあ分別の徹底というのを促させていただきたいなと思っております、う
ん、はい、
で来年4月からそう始まりますけども、12月頃からですねスーパーマーケット、ホームセンター、コンビニなどで、まあ、順次販売される予定でございまして、
はい。
はい。まあ、これを導入した、まあ、先行市ではですね、大体 10% ちょっとぐらいですね、燃やすゴミの量が減ったよという、そういう実績がございます。
あ、そうなんですね。
そうなんです。はい。で、燃やすゴミの量が減りますとね、やっぱりそれだけ、あの、もくもくと煙も減りますしね。
あ、はい。そうです。
それからさらに、あの、燃やした後の残りの灰がね、大阪湾フェニックス計画って言って今ロッコアイランドの先の方の埋め立てやってるわけですね、
ええ、
まあ、あれもちょっと地球環境には本当はよくありませんので、うん、そういうようなことも含めて、
はい、
出すゴミ減らしていこうというこういうことですね、
はい
はい、
そのどれぐらいのゴミが今実際出てるのか、
はい、
というところを知っとかないとダメですね。
そうですね、まあ、1人当たりざっくりですね、
はい、
ラフリーに言うと1日1キロって言われてるんですけども
1キロ、
はい、1キロ1キロ、まあもちろんそれ結局事業者系のやつも含めてとかですね、
はい、
年末にドサーと出すのもありますので、
あ、なるほど、
それから大きく出す家小さく出す家いっぱいありますけどね、だけどもあのザクッとした計算ではそうなんですよ、ね、
あ、
でこれをまあまあ1キロというかまあ900グラムとかですけど、うん、これを減らせば減らすほどゴミの、あの灰が減る煙が減るというだけじゃなくて、実はですね、
はい、
あの今西宮のゴミパッカー車とか持ってった後どこ行くか岡本さん知ってますか。
浜の方かなという、すいませんざっくりしたことしかわからないんですけど、
西宮浜と鳴尾浜で2つ大きな焼却場があるんですけども、
はい、燃やしてるとこですね。
そうそう、
はい、
これをですね今度実は令和14年に向けてですね、
は、
1つに統合することにしようと今計画してるんです。
はあ、
で一つにするとですね、
はい、
より電気が発電しやすくなるとかなるんですけども、 で、まあ、今計画してるのは1日529トンという、はい、むちゃくちゃ大きな施設なんですけど、
はい、
でこれがですね、まあ、すごくラフにいきますと1トン増えるごとに1億円整備費が増えるって言われてるんですけど、
そうなんですか。
ということは30トン529トンが499トンにできたらですね、
はい、
整備費が30億円節約できるんですね。
うわ、そんなにかかってるんですね。
これ大きいですよ ね
大きいですね。
そういう意味ではこの令和14年のやつを決めるのが、
はい、
今すぐ決めるわけじゃないんですね。もう、はい、ゴミの指定袋を入れた2年後か3年後くらいの量を見て、
はい、
こううまく減ってるぞ、もうちょっとちっちゃくてもいけるぞってなるとですね、
はい、
これは税金の有効活用にもなるし、
はい、
そして黙々と燃やすゴミの量も減らせられるしですね。それにはやっぱり市民の皆さんの協力が必要ですという、
はい、
そして指定ゴミ袋よろしくお願いしますというこういう話ですね。
あ、わかりました、はいはい、もうそろそろあのゴミ袋今の使い切れるかどうかという切り替えの時期に入っていってもいいですよね。
そうですね、はい、私もねこの前30枚いつも買うんですけど、
はい、
とりあえず12月ぐらいからスーパーマーケットに出るっていうので、
そうそうだ、
一応20枚にしておきました。
あ、そうなんです、はい、その移行も皆さんそろそろやっていただいた方がいいかもしれませんね。
そうですね、はい、まあまあそのね、12月から3月まではどっちで出していただいてももちろんいいですから、
両方使えるということで、はい、わ、はい、かりました。
よろしくお願いします。
はい、お願いします、はい、今日は石井敏郎西宮市長にお話を伺いました。市長どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。